後悔してもええねん。ちょっと違うよ。また始めればええねん。失敗してもええねん。何笑っちゃってんの？もう一回やってええねん。顔が苦いんですけど。カナプレよ。
マサヨです。
酒子です。
私はこれはオリジナルなのか、かなちゃんのオリジナルなのか、どっちだろうと思って、今、この歌なんだっけと思って、ちょっと注意深く聞いてた。
これはね、今日、お悩み相談室またオープンするんですけれども、そのお悩みを相談された方がリクエストをしたカナプリバージョンのウルフルズ永年でございました、皆さ
ね、昨日の夜に教えてくれたら、私、めっちゃそれ聞きながら寝れたのに、そしたら、潜在意識がもうそれになってたのにね。
私はでもこれ実は2ヶ月前ぐらいに1回かのちゃんに言ってるからね。練習期間2ヶ月与えてた。
ああ、
こう
ま
いう
だ。
3人でやってます。ちゃんと計画通りのシャケ子と、全くそうじゃないキハナちゃんと、その
真ん
間で
中。
私、どうしたらいいんだろうって今悩んだ私と。
すごいね。でもそうやってリクエストくれてたね、本当に。ちょっと
お
もう一
願
回じ
いし
ゃあ
て
思
る
い出
から
していき
ね。
ますかね、私も一回。
そうだね、みんなの時間をこういただいてね、リクエスト頂戴したのに忘れていくってい
そうなのよ、みんな。本当にさ、皆さんの貴重な命の時間よねっていうさ。
そうい ね、命の時間よね。
やー、
そ
す
うよ、本当
ね。あり
よ。
がとうございます、
はい。
本当に。
さあ、皆さん、このポッドキャストは、国際結婚の末、アメリカ・アリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でお送りしています。皆さん、今日も聞いてくださってどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
かなちゃん、おめでとう。ありがとう、あ
今、
りが
ハイ、
とうって言わないのね。
今日、ハイファイブだったんでしょ？この今、ポッドキャスト聞いてる方はわかんないけど、かなちゃんが手を出して、手相占いかのように手を出して。
私、もうゲッターズ飯田が好きだって言ってるでしょ。この人、手相見るから、いつかこうやって見てくれないかなと思って、かざしちゃったでも、自分のことしか考えてなかった、また、やっ
ま
ぱり。
だ、あれよね、ポッドキャスターという自覚がないよね。ポッドキャ
な
ス
い
ト
ね。
で手をかざして、手相が見てもらえるかもしれないっていう。
おかしい。もう、
ああ、
私、またちょっとティッシュ用意しとかないと、
確
笑い泣きしちゃう。
率ゼロのことをやり始めるっていうね、本当に、ありがとうございます。
ありがとうございま
はい。
す。
そんなサボ妻だけどね、今日もお悩みが来ているので、読みたいと思います。実はね、もう5月ぐらいにいただいたお悩みで、少し時間が経ってるんですけれど
なん
も、
ですぐに分かった？
いや、お悩みいっぱい来てるから、順番に読んでて、5月
味
の
噌じゃん。
お悩み。
味噌みたいじゃん。
味噌、
熟成さ
発
れてん
酵しち
な。
ゃってね、もしかしたら解決しちゃってるかもしれないっていう
本当だ
問
ね。
題もあるんだけど、すいません、順番待ってくださって、皆さん。はい。
本当にお便りいっぱいくれて、どうも本当にありがとうござい
ま
ます
。本当にありがとうで
嬉
す
しいね。
ね、質問。はい、じゃあ読みます。サボ妻のシャケ子さん、カナさん、マサヨさん、マリーさん、はじめまして。いつも出勤の車の中で楽しくポッドキャストを拝聴させていただいています。じゃあ、まずはお礼を言いましょ
はい、
う。
あ
聞い
り
て
が
くれ
とう
て
ご
ありが
ざいます。あ
とう。
りがとう。
今日は相談というよりも、人生の先輩方からアドバイスがいただけたらと思い、メールを書かせていただきました。
ってことは若いのね。
若いの、多分、きっと。シングルマザーで4歳の息子と生きています。元夫はアメリカ人でミックスの息子なんですが、彼は父親の存在を覚えていません。息子が1歳になってすぐ日本に帰国したので、顔すら覚えてないんじゃないかなと思います。毎週末テレビ電話がかかってくるのですが、私は携帯の画面を息子に向けるだけで、特に私は会話もしないし、一方的に元夫が息子に話しかけています。息子もちらっと画面を見ますが、遊びに夢中のためスルーしています。そんな息子に父親の存在をきちんと話した方がいいのか、それとも今後息子から聞かれた時に答えたらいいのか悩んでいます。日本に一時帰国のつもりで帰ってきたら、そのまま離婚になって4年が経ち、私の荷物はまだバージニアの家に放置されています。養育費も荷物も送ってこず、テレビ電話だけはかけてきて、それだけではないんですが、そんな人を父親だと息子に言える勇気がありません。 なんだか暗い話になってしまいましたが、私は離婚後すぐに試験を受け復職し、息子と毎日バタバタながら爆笑な日々を過ごしています。そんな本当に楽しい毎日ですが、いつか父親のことを聞かれるんじゃないかと心の奥でドキドキしています。長々と申し訳ありません。何かアドバイスやカツがありましたらぜひお願いします。マルコ。
マルコちゃんね、はい、サボマルね、
うん、サボマルちゃんでした。ありがとう、お便り。
ありがとう。
どう、かなちゃん。
もう解決しとるだろ。
味噌が熟成しとるって、うんうん、
どのぐらいでさ、家族ってお母さんと、なんて言うんだろう、人と比べてね、子供4歳だと分かんないけど、あそこのうちはお父さんとお母さんがいるんだとかいうの、どのぐらいで認識するんだろうね、子供って。
あれ僕の家にはいないなっていうね、うんうんうんうん、やっぱりこの社会生活が始まってからだね、なんていうの、その社会とつながり始めたら、だから保育園に行ったり、うんうん、幼稚園に行ったりした時にあれって思うのかもね、あのこの子、ね、そういうイベントとかでさ、
うんうんうんうん、お父さんっていうのがこういうものなんだって分かる時に子供は疑問に出始めるかもね、
うんうん、
社会生活はもう、うん、きっとシングルマザーだったらずっと、
あ、そうだ ね、 ね、預けてるかもしれないからね、
からね、
うん、そうだね、
うん、そうそうそう、そうだからお友達のお家はお父さんがいるっていう、そのうち遊びに行ったりもするしね、お友達の家にね、あれ僕の家にはとか、例えば何々くんのお父さんは何してるのって聞かれたり、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、で始めるとえってなるかもしれないね、
うんうんうん、そうだね、なんかそのくらいで子供が疑問に持ってきたらいいんじゃない、そのタイミングかな、僕にはなんでお父さんいないのって多分なるような気がするんでね、うんうん、お父さんって認識しなければね、その画面上の、うん、外国人、アメリカ人、だからそのタイミングで話してもいいのかなと私は思ったけどね、んなんかね、も分かんないのに言ったらそれこそ何を、まあでも思い出すのかな、お母さんがあれ言ってたのは最初だったのかなって思い出すのかもしれないけどね、
うん、
4歳ぐらい、あ、そういえばちっちゃい時お母さん、このおじさんはお父さんだよって言ってたなとか出るのかもしれないけど、私は子供がどうしていないのっていうタイミングで教えてあげるのがいいのかななんて思って聞いてたけど、
うんうんうん、なんかさ、お父さんとお母さん、うん、なんか夫婦として、
うん、
あのまるこちゃんと旦那さんがうまくいかなくなったのと、
うんうん
うん、子供のお父さんとはまた全く別の話じゃない、うんうん、やっぱ夫婦としてうまくいかなくて、うん、荷物を送ってくれない、うん、あのまあ、養育費のこともそうだけど、送ってくれない夫と別れましたっていう問題と、うん、あのお子さんのお父さんが彼ということは全く別の話だと思ってて、で、あのきっと夫としては良くなかった人でも、彼のお父さんという事実はもう一生変わらないわけじゃない、うん、このバイオロジカルのね、あの血縁のっていう中で、やっぱり子供にとっては半分はそのお父さんでできてるから、うん、前も言ったけど、私が子供に対して決めてるのは、私たち夫婦に何があっても子供の前でお父さんの悪口、私の今の社協さんの悪口は絶対に言わないっていうのは決めてるの。それはなんでかっていうと、彼らの半分が社協さんからできてるから、うん、そのことをなあの否定することはしないでおこうと思って、うん、あの何があってもいい素晴らしい人ですっていうことは言っていこうと決めてるんだよね、うん、でそれでやっぱり自分に自信がつくし、お父さんは家にはいないし会えないけど、うん、僕はあの素晴らしい人からあの命をもらったんだっていう風に大きくなるといいんじゃないかなと私は思ったね、うん、これを聞いた
私も、うん、思うし、一応さ、その養育費な云々はあったとしても、とりあえずかけてきて息子としてこう喋りたいと、ね、元旦那さんが思う気持ちはどんな形であれね、そのまるちゃんがどう思うは別として、彼なりの親としての責任だと思ってるんだと思うから、そこは大事にしてあげたらいいかなとは思うけど、
可愛らしいお父さんだなと思うよ、本当にさ、赤ちゃんが生まれて、あのその変化に絶対ついていけない時って あったと思うんだよね、うん、でそうすると夫婦関係ぐっちゃぐちゃになったりしてね、うん、多分このね、あのまるちゃんはめっちゃ強くってさ、 すごく自立心があるからね、これができてて、あのその毎週 の, あのテレビ電話もさ受け入れてあげてさ、同じような感覚があるから、うん、きっとねこのお父さんだからって言って大事にしてるんだけど、子供ってテレビ電話興味持ってくれないよね。
本当だよね。
それはね本当だからね、時間決めるのいいよね。もしそれどうする 4時間とかずっと喋ってくるお父さんだったら
まあね、そう4時間は困るけどさ、私だったらね、ちょっとあまあでも置いとけばいいし、子供は興味ないならまあそれはそれでいいんだろうけど、でもいや、かけてきてるっていう、その、うん、なんていうんだろう、奇跡というか、なんていうの、この積み重ねがもしかしたらある日突然、あ、僕の父親も僕のこと考えてくれてたんだって思うきっかけになるかもしれないから、うん、それはそれでなんか嫌な時もあるかもしれない、まあ、この時間に電話してきてっていうと思う時もあるかもしれないけど、うん、それはそれでも放置しとけばいいと思うよね、
うん、まあ本当にさ、あの、うん、野菜でもさ、育てるの下手な人と上手な人とおるじゃんね、うん、失敗したけどまだその自分の蒔いた種をちゃんと世話したいという気持ちの表れだもんね
すごい例えなけ
どだけどさ、本当に諦めてね、うん、もう全然何もしないよって人もいる。ただ、うん、養育費払わないのにって言って笑っちゃってたからね、笑っちゃってたけど、うん、暗い話になっちゃってたけど、うん、それでも怒りを持たずにちゃんとそのテレビ電話を受け入れてる、うん、あのまるちゃんがすごいよね、
うんうん、そう。あとやっぱりかけてくるのも本当に、だってさ、あの出てあげて、あの子供見せてあげてるまるちゃんもすごくすごいけど、でもまるちゃんはその旦那さんと全然会話はしないって言ってたじゃん、ね、子供もチラチラ見るだけ。それってなかなか孤独な時間だと思うんだよね、お父さん側も。でもそれでも毎週かけてくるっていうことは、やっぱりあの息子の成長を見たいって思ってると思うんだよね。でもしかしてこの話だけを聞いてると、まあ彼はそんなに、その何、養育費も送ってこない、荷物も送ってこないっていう人だし、まるちゃんが離婚を決めた人だから、多分いろんなダメなところはあるんだけれども、その子供の成長を見たい、無視されてもっていう気持ちで毎週かけてくる彼の勇気を思うと、あの世の中のいろんなね、その、まあ、お母さんもそうだし、でも多くのお父さん、なんか経済的にすごく成功してたりあのする人でも、子供に全く興味のない人っていっぱいいて、うん、子育てを全くしない人ってすごくいるわけじゃない、世の中に。でそれってお金で買えないものなんだよね、子供への愛情、子育てへの興味っていうのは。なんかその中でそれは彼にあるんだなっていうふうには思ったの。で それすごい価値だなと思うのね、うん、で子供にとってはあの全ての子供がそれをはもらえないと思う。お父さんはその肉体的には家の中にいないかもしれないけど、その子供の君の成長を見守りたいんだよっていうことはさ、もしかしたら同じ保育園の子でお父さんは家にいるけど全然子育てに興味ない子もいっぱいいるだろうし、うん、だからそこの価値は、
好きなものは買い与えてるけど、その、うん、ね、いないっていう人はいるだろうね。
うん、そうそうそう。だからそこの価値をね、なんかそのもしお父さんのことを聞いてきたら、
うんうん、
あの教えてあげてもいいのかもね、うん、あの距離を離れてるけど、うん、お父さんはあなたの成長を楽しみに見守ってるのよっていう事実だけ、うん、いい事実だけをこう、うん、運んであげたらいいのかなとは思うね、うん、
思うね、うん、あとは勝手に大人になったら調べるよね、きっと彼自身が、うんうん、絶対に。私思うけど、まあ、ドラマ、私は一応さ、産んでくれた親がね、分かるから、その自分がその探求心みたいなので探したことはないけど、でもやっぱり自分の本当の親ってどんなんだろうみたいなのは、どこかしらルーツを知りたいみたいなのは私たちの本能的にあるんじゃないかなと思うし、みんな多分一回はやったと思うけど、橋の下で拾われてきた子って、私だって兄弟喧嘩するといつも言われて、じゃあ私の本当の親は誰だよ、あの素敵な人かなと思ったことあるもん
勝手にテレビに出てる人とか。
そうそうそう、あれがもしかしたら私の親かもしれないって、めっちゃ私、お兄ちゃんとも顔そっくりだし、お母さんとも似てんだけど、思ったことあるから、やっぱなんか、あ、本当の親って誰なんだろうっていうのは、うん、なんかどこかしらやっぱ本能的に思う日が来るだろうから、うん、その流れに任せてもいいんじゃないかなとは思うけどね。
それは止められないよね。
うん。
その、うん。いつか探すよ。
うん。
遅かれ早かれね。で、聞いてこないんだったら、 彼の方が多分お母さんに気を使ってしまってて聞かないんだと思うから、
うん
うんうん、で本当に話したくないんだったらもうそれでもいいのかもしれないけど、
うん、
あの割と早めからインプットしてあげると、あ僕のお父さんはね、うん、アメリカにいてみたいな、普通にそれがなるかも、
うん、受け入れるかも。
そうそうそう、この話前もしたかもだけど、うん、うちの娘の友達でね、養子縁組で、お母さんシングルマザーの家に来た子がいるのね、
うんうん、
で、シングルマザーに育てられてるんだけど血縁関係はないの、あの養子だからね、
うんうん、
で彼女はねもうね幼稚園ぐらいの時から私養子なのっていうのを、うん、大きな声でクラスで言ってたのずっと、
うん
でそれうちに遊びに来てもいつも言ってたの、小さい時は。でもそうやって言うことによって、うん、あのもう周りの人に知ってもらって、うん、そうしたらもうあれこれあれこれ聞かれるのは最初だけで、うん、みんなあこの子は養子なんだよって普通に明るく言うわけ、うん、で私には、ね、お腹のお母さん、タミーのお母さんと育ててくれて、うん、お母さんいるのよっていうのをさみんなに最初から言う。
いいね、素敵だね、
うん、こそこそ言わないみんな、
うん、そうアメリカは、うん、あの嘘つかないんだってね。そうやって養子縁組するときに、うん、あなたはあのもらってきたけど私たちは変わらず愛情を育ててる、ね、あの注いでるのよみたいなのは、うん、話をするって聞いたときにわーすごいなと思って、その時一緒にいた子がサイコロジストの心理学のカウンセラーの人だったんだけど、最初にねもう親子関係で嘘をついてしまったらその血縁同行ではなく親子関係が崩れちゃうからねって言われた時に、うん、意外と嘘って心に残んだなってその時すごい思ったから、うん、なんかシャケ子の話聞いてて、ああそうだね、あのその子は本当にいいなんていうの育ての親に恵まれたんだろうなって思ったよ。
うんうん、私も本当にそう思った。
隠すの本当に分かんない、うん、何でも言っちゃい
そう、まあ、でも気持ちは分からなくもないけど ね、うん、やっぱり自分の子として育てたかったっていう気持ちもあるだろうから気持ちは分かるけど、うん、でもやっぱうちあのいとこがそれでずっと知らなかったの、中学生ぐらいまで。で当たり前だけど近所の人たちがやっぱ言うのよね、あなたはもらわれてた子だからみたいなことを言われた時にショックを受けるんだって。で、うん、その時にお父さんは優しいのにお父さんと血がつながってないってショックで、お母さんは絶対違うお母さんと思ったって言ってたけど、怖いお母さんはきっとママ母で父親だけが本物だと思ってたって言ってたけど言ってたけど、やっぱ衝撃だったみたいな。やっぱりあの知った時はショックだったし、やっぱそのあれをあの調べて分かった時にはいろんな葛藤はあったみたいな話をしてたから、どっちの気持ちも分かるよね。うちのおばもやっぱり子供として育てたかっただろうし、うんまあ、ちょっと話がね、まるちゃんの話とはずれちゃうけど、親子関係って不思議よね。血がつながってる、つながってない関わらず、やっぱ親子として巡り合えるっていうのはやっぱ大きなものなんだかもしれないね、うん、
国際結婚のつながりの子供だったら顔はだってすぐバレちゃうからね。だからで、
うん、
お父さんどこでなるからね、もうクリアにそうなのって言って言ってすっきりゲラゲラ笑ってるんだからいいよね、うん、それで毎日、うん、まるちゃんもすごいからね、たださ旦那さんにさその時間は何時間やってるのか聞きたいね。もうさ15分だったら15分っていうあのさもう番組みたいにさやってくれたらさもう見るじゃん、
うん
ね、でただあの Hey how are you 元気かいとかさ言ったってさHey とかなるもう絶対うちの子だってなるもん。ちょっと初めだけニコニコとしても、うん、あの興味ないなみたいな風になるからさ、あの番組を一人番組を15分とかしたらいいのにね、お父さん、
お父さん側のね、お父さんのよ今日はこんなことをしましたみたいなね、うん、これがお父さんの家ですみたいな番組を送ってくれて、
そうしたらさ本当に面白いのに
見てくれるかもね、 YouTube みたいにね、あのおもちゃ開けてみたりしたお父さんに、
うん、クリスマスプレゼントだよみたいな、ね、
そうクリスマスプレゼント開けてみたりして、だからお父さんの役もお母さんの役も、うん、まる子ちゃんがしてて、うん、でそんな中でやっぱり本当のお父さんのことを聞かれたらどうしようって思ってると思うんだけど、うん、本当のお父さんは存在し続けるから、私は子供が疑問に思った時点で言えばいいし、うんうん、でもさっきも言ったけど夫婦としてうまくいかなかったのは置いておいて、うん、お父さんとして素晴らしいところを えて、でいつかお父さんに会いに行きたいっていうのもすっごく自然なことだと思うから、うんうんうん、決してそれでなんかこう築き上げてきたものがなくなるって思わなくていいんじゃないかなと思うから、それももう今からこうもしかしたらもう前提に会いに行きたい時に将来会いに行けばいいよってしといてあげた方が、
うん、
いいの。わかんない。私はわかんないけど、うん、でもなんとなくね、うん、その方が自然なことであるっていうふうに思っておいた方が自分が後でショックを受けないというか、そうかなと思ったり、
私もそう思う。500円玉貯金しといて、うん、あなたが好きに使えばいいわよみたいな親になりたい。私は親じゃないからね。夢の中だけど、これチケットに使ってもいいし、うん、別にあなたのためにパソコン買ってもいいわよみたいな選択肢は与えられる親になりたい。
本当に本当にすごいと思うよ、
うん、すごい。
私だったらね、子供に、うん、自分はやっぱりそのもっと旦那と喋りたくないんだったらね、
うん、
私は紙に養育費くださいとかっていうのをね、あの画面越しにやりなって言っちゃいそうだもん。
あーねー、
それをちゃんと受け入れてるのが本当に度量の大きい、うん、
偉いね、
いい人だね、うん、本当に、う
ん、本来だったら顔も見たくないんだ、
見たくないだろうしね、
うん、本来だったらね、
うん、でもすぐに切り替えて試験受けてちゃんと専門職取って二、うん、人で生きていこうって、もう土台を作るっていうのは本当に並大抵のパワーじゃないと思うからね、
うんうんうん、そうね。でもアメリカの離婚ってさ、でも思うとそうだよね、みんな、うん、だいたい養育権、え、
うん、
子育ての
市民権じゃないや、なんだ
なんだっけ、カッテリー
親権、親権
、うんうん、親権はだいたい基本的に 50-50 の家が多くて、うんうん、50-50
だね、
よっぽど理由がない限りは、うん、なので子供の医療的なこととかも全部元夫婦で決めるみたいな、うん、お父さんお母さん決めるみたいなね、うん、でだいたい取り決めもしてあるから、週に何回こっちの家、うん、週末は1週間おきとかさ決まってて、全部こう、ね、紙に書いてちゃんとそれを違反したらまた裁判所に戻るみたいな感じの、
うん、そう、うん、養育費も一応 ね、給料から差し引いてもらえるからね、うん、裁判所の申請があれば。
あ、そうなんだ、
うん、だから働いて、お父さんが働いてたら法的に行けば、うん、養育費をそこの給料から養育費として引いてもらうことはできるから、
うんうんうん、
アメリカってその辺はやっぱり離婚が多いからかもしれないけど、うん、システム的にはしっかりしてることが多いなとは思うよね、うんうん、
じゃあお父さんが払わないって勝手に なれないってことね、自動的にこう、そうそうそう、お給料からお母さんの方に勝手に振り込まれるってこと、
ね、
なるほどね、
うん、
それは裁判しないといけなかったりするか、
裁判所に申し立てしないといけない、ね、
だから割とシングルマザーになっても、うん、向こうもシングルファーザーっていうか、
うん
うん、50-50で半々で子育てしてるっていう家庭が、うん、私の周りは割と多くて、
多いね、
で中にはもちろん旦那さんがどっか行っちゃってお母さん一人っていう人もいれば、
うんう
んうん、お父さん一人っていう人もいるんだけど、うん、でそれを思うと日本の中ってどっちかというとお母さんが完全にもう子供を面倒見なきゃいけなくなって、うん、
で半分ってあんま聞かないイメージだよね、
うんうん、どっちかが親権を持つみたいな感じじゃない、うん、でお父さんの方が親権を持ってすごいびっくりされてたりして、うんうんうん、お父さんの方がみたいな感じになるし、
うんね、イメージがあるね、なんか親権を取ったというかね、 100% 持ったら養育費はあんまりないみたいなイメージよね、日本はね、
うんうん、そうそうそうそう、だからその中で本当に頑張ってる、
うん、すごいなと思うよ、
うん、
子育ても楽しいだろうけどね、
うん
う
ん、
悩む日も来ると思うんだよね、やっぱりお母さんっていうのとお父さんがいる、なんかこのバランスみたいなのもきっとあるだろうから、
うん、
そのね、あるじゃんね、お父さんは怒るけどお母さんは優しいとか、お母さんは怒るけどお父さんは優しいとか、そういうバランス、うん、2人お父さん女男じゃなくても、女女でも男男でももちろんそうだけど、バランスのある中、こう1対1で向き合ってるっていうのは時々辛い時もあるだろうし、
うん、
そんなの中にね、それでも優しく元夫にはテレビ電話をでも子供を見せるっていう、その優しさは強さしかないよね、
うんうん、あと子供への愛をやっぱり、
うん、それしかないと思う、うん、本当にだってね、子供欲しいと思ったのは自分だもん、やっぱり結局産むって決意したのは自分だもんね、それが まかれた種なのか、あのポケットからこぼれ落ちた種なのか分からんけれどもさ、でも一緒にこの子と住むって決めたらさ、別にシングルでも2人揃っとったって子育てで悩まんことなんか絶対ないもんね、
うんうん、
だからさ、まあ、あのたくましい親であるっていうことはあのお互いに見せたいよね。あの何があってもあの負けませんよみたいなさ、
うん、
それはあのお互い尊重し合ってやってたら、
ね、うん、弱さを見せるのもいいしね、時々ね、
うん
うんうんうん、こう、うん、大人全然完璧じゃないじゃない、大人になってみてわかるけど、うんうんうん、でそういうのをね、昨日もちょっと考えてたんだけど、子供にはやっぱりね、早めにこの世界は虹色ですよっていうバブルから早めに出てもらわなきゃダメだと思ってる、私は本当に嫌なこともありますよみたいな、間違いもします、うんうん、悩みますし苦しみます、大人になっても。でもそういうものですから、自分でこう、まあね、乗り越え行きましょうみたいなのをね、見せていきながらと思うんだけど、うん、これもね、でもお母さんがしてる努力とか苦労とか、こういう今マルコちゃん悩んでることとかって今は多分わかんないけど、息子さんにはそれに多分そういうのは見せたくないと思うけど、後で必ず分かって、あ、お母さんの時頑張ってくれてたんだって絶対思ってくれるから、うん、将来、うんうん、だからこのお父さんの周りの、お父さん周りのことに関しても、あのお母さんは本当はこんなことをされて養育費をもらえなくて本当は辛かったんだけど、僕にはお父さんのことは決して悪く言わなかったっていうのが残るといいなって、私個人的にはすごい思う。本当はこうだったから、うん、本当はすごく嫌だったはず、傷ついてたはず、うん、でもみたいなのがあるんじゃないかな、将来と思う、
ね、
思う
よね。ここでお便りが来たってことは、うん、お悩みのメールが来たってことはきっと葛藤はあっただろうから、うん、それをね、それでも息子にとってベストは何かって考えれる余裕があるってすごいことよ。
本当だね、本当だね、見習いたいです。心の余裕が、ちょっと気になりさっきこのって
た。私なんか子供がいないので言いたい放題のまさよ
ですが。また続けほしいね、どうしたかね、うん。もしかしたらもう解決してるかもしれないしね。
してるかもしれないしね。
うん、ね、また続き教えてください、うん、まるこちゃん。ということで、今日も皆さんのお耳をお借りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一回やったらええやん。
いいやね、なっちゃって。
たらええやんっていうね、本当にいいよ、この歌は。
うん、ええー、ねんだから。
あ、本当。
名古屋バージョンね。愛知バージョンね。